皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを、京都のセンターから世界に向けてシンクするという番組です。本日のゲストはレギュラーで来ていただいております龍谷大学経済学部教授の竹中雅治先生です。
はい、こんばんは、よろしく。
こんばんは、久しぶりですね。
そうですね、前期中がね、大学がねオンライン講義だったもんですから、はい、私はあの京都に来ずにですね、東京の自宅からオンラインでやってましたんで、
一度このラジオカフェも電話でやったことありましたね。
電話でやりましたけどね、
綺麗に入りますね、電話でもね。
あ、そうですか、
はい、よかったなと思ったんですけど、久しぶりにお会いして、今年のノーベル経済学賞が、スタンフォード大学の2人の教授なんですけども、それはオークション理論って言って、ゲーム理論とか、行動経済学に基づくようなこう、それがノーベル賞だったんですね。で、最近の経済学って、ゲーム理論とか行動経済学とかですね、僕は経営学を教えてて、経営学も環境に適応するような、創発的戦略とかですね、戦略プランニングというのは戦略を立てて、当然立てること大事ですけれども、一番大事なのはその環境の変化に適応するような、経済学経営学ということなんですけれども、それで、先生のご専門の経済ですけれども、この、ウィズコロナとか、ポストコロナとかの時代においてですね、経済、新しい経済、これも行動経済学に基づくような、そうなんですけど、その辺ちょっといろいろとですねお伺いしたいと思うんですけれども、
新しい経済学、
経済の動き、ね、
経済の新しいあり方、
新しいあり方とかね、いいですか、打ち合わせなしでやってるんで、先生の、お得意な分野に、
ポストコロナの時代がねどうなるかっていう議論はもう随分いろいろ出版でもね、出てきてますけれどもね、あんまり僕はそんなに大きな劇的な変化があるとは実は思ってないんですよね、というのは一つの言い方はグローバリゼーションがね、急速に進んで、企業もですね国境を越えたですねサプライチェーンを築いてと、でもそれがこのコロナの、パンデミックでもって、国境を越えた人の移動がね、かなりできなくなっちゃったと、でこれがグローバリゼーションにですね、大きな、ブレーキになるんじゃないかと、いうことを言ってる人いますけれども、それはでもこのコロナパンデミックもね、1年じゃちょっと完全には無理かもしれないけど2年3年では収束するわけで、そしたらまた国境を越えた人の移動ってねいくらでも起こるわけですよ、だからそういう意味ではですねなんかグローバリゼーションの終わりなんていうふうには僕は思ってないんですよね、むしろそういう点では米中のね新しい冷戦、こっちの方がむしろ大きな、世界にですね、2つの大きなブロックを作るような、可能性の方向に進んでるわけなんで、そっちの方が大きな問題じゃないかなと思うんですけどね。
とりわけ、去年の終わりに武漢から出た新型コロナウイルスがですね、ホワイトハウスに行って今現在選挙前に、大統領選挙前にですね、ホワイトハウスでクラスターが発生したとか、本人のトランプ大統領がですね、コロナに感染されてそれも短期間で、おそらく新しい、薬か分からないけれどもワクチンが分からないけれども、それひょっとしたらあるかもしれないと、
ね、ワクチンも治療薬も
治療薬もね
最終的には、できてですね、克服されるわけですよね、
大統領自身がそれを克服されたんで、むしろこのタイミングに大統領がやっぱりこう強い大統領というかね、健康面含めて、というのは今もうトランプ大統領が、バイデン、元副大統領分からないという、ちょっと今言われてますけどね、差が開いてると言いながらもヒラリー・クリントンの時もこの開いてましたんで、分からないと、で今おっしゃったように米中 その対立、それは単に安全保障上の対立よりか、イノベーションとかテクノロジーとか そのあらゆる分野のね、
もうテクノロジーの戦いになってますからね、
そうどう思われますその米中のイノベーションテクノロジーの戦いにおける、
いやこれはね、トランプが勝つ場合とバイデンが勝つ場合で、違いが出てくるか出てこないかっていうことは言われて、ただバイデンはもともと親中派だって言われてですね、逆に言うと保守の共和党からはですね、その辺をかなり戦われてきたんだけれども、ただ今はですね、議会がね 民主党も共和党も保守リベラル関係なくですね、うん、中国問題に関して一丸となってですね、うんうん、非常に強硬になって、うん、フェアウェイなんかに対するですね取引の規制なんかもどんどん厳しくなってるん で、バイデンっていうのは僕ある意味ではね風見鶏だと思うんですよね。リベラルだけれども、うん、リベラルな人で知的な風見鶏っているわけですよ、うんうん、で要すればその時の流れに乗ってですね、うんマジョリティの方向に動くと、うんそういう意味ではバイデンはですね親中派というものは出さずにですね、うん、かなり、まあ、トランプとはまた違う形だと思うけれども、うんうん対中国強硬路線というのはね、うん、アメリカの、ね、政府ねバイデンになってもトランプになっても、まあ、基本あんまり変わらないんじゃないかなと思います、
ねう
ん、
おっしゃるとおりですね、うん、今風見鶏で聞いたときに僕は中曽根総理のことを思い出したね風見鶏というのは非常にいい意味であると、うん、というのは冒頭に言いましたようにオークション理論もそうですけれども行動経済学環境の変化に適応するというのが、うんまあ、最高の経営学でまさに風見鶏という意味がおっしゃるとおりに、うん、バイデン、副大統領はですね、うん、中国問題含めても、まあ、環境に適応できるだけ その柔軟性を持っておられると考えたら、うん、面白い、ね、ことになると思うんですけども
、
う
んまあ、もちろんねそんなものすごく強いリーダーシップの大統領にはバイデンはならないし、うん、そんなカリスマ性が高いわけでもないけれども、うんまあ、今のアメリカのですねリベラルを中心とするですね、うんまあ、いろいろなそのブレインをつけながらですね、はい、側近をつけながらですね、まあ、そういう中道的な左派中道的な、うん、ことをまあやっていくんだろうと思いますけどね勝った場合は ね、
まあ、そうですね
ただね今バイデン有利でいいでしょ、うん、でもまたひっくり返るかもしれないってことは当然あるわけですよ、うん、ただこれはね ある意味では選挙の予想っていうのも確率的な予想でね、うんまあ、4年前にヒラリー・クリントンがね、はい、大逆転で負けた、うん、トランプがまあ負けると言われてたのに勝ったと、うん、でもこの時のねそのなんていうのオッズどっちが勝ちますかっていういろいろな分析を見ててもですね、うんまあ、1対5ぐらいだったんですね、うん、だからトランプが勝つ確率はまあ大体 15% から 20% と、うんうん、でヒラリーが勝つ可能性は80から 85% と、うん、これちょうど確率に言うと、ね、サイコロの目と同じなんですよ1対 5、
面白いな、
だからサイコロ転がして1が出ればトランプの勝ち、うんうんで2から6までが出ればヒラリーの勝ちって、うん、で転がしたら1が出たっていうだけの話なんです、まあ、ある意味では
そういうことですね。
でも人間というのはどうもですねそういう確率的なものの考え方は世間的にはあんまり、ね、苦手な人が多くてですね、うんうんトランプが勝ったらですね、うん、まるでトランプが勝つことが必然であったようなですね、まあ、そうですね後講釈をする人たちもね、うん、なんかぞろぞろ出てきてですね、うん、なんで予想が外れたんだってなことになったんだけど予想ってのはそもそも確率なんですよ ね、
そういうことですね。僕はその今おっしゃったことでピーター・ドラッカーという経営学の父がいて、うん、で彼は最初の就職というのはサイコロを振るようなものであると、うん、6分の1の確率しか出ないと、うん、自分はここでそれは6分の16回仕事を変えれば当たる確率はあるけれどもというようなことを、うん、ドラッカーが言ってるんですね、うん、その通りで6回変えたらいいって言うけども変える人はどこの組織行ってもうまくいかない人なんですよ、ね、だから先生のように一つの組織でやられて大学教授になられたという、まあ、そういうパターンとか僕のようにどんどん変えながらという、うんまあ、それぞれ、まあ、法則ってないんで、うん、やり方今おっしゃったようにトランプが勝つ確率っていうのも、うん、まさにサイコロ振って、うん、たまたま出たっていうね、うん、そういうことは起こりうるんで、
まあ、そういうことだと思いますよ、う
ん、それを想定するっていうリスクマネジメントの観点が大事なんですけどね、うんうん、ところでここから、ですね、僕がすごい気になるのは、うんコロナ危機においてもいわゆる IT とかですね、うん、AI 関係とかあるいは居酒屋でもこう栄えた居酒屋があったりそうでないとか、うんまあ、いわゆる業界業種でそこに働いてる人 の、まあ、そのマネジメントだと思うんですけれども、うん、そういう点に関してこのポストコロナの時代で、うん、どういう分野、うん、業界ね、うんまあ、経済、まあ、成長率、まあ、引っ張っていくような分野で、うんどの辺になるんでしょうかね。
いやその点に関してはねどのぐらい続くかは分からないけれども株式市場はもうはっきりと一つのトレンドを出しちゃってていわゆるDX ですよね、うん、デジタルトランスフォーメーションに強いですね、うん、あるいはそれを主導していく業界ないし企業が、うん、ぐんぐん伸びるんだと、うんうん、そうですね、でそういう株がですねぐんぐん伸びてると、うん、ね ただこれはあくまでも株式市場の一つのブームだから、うん、どっかで行き過ぎるんですよね、
う
ん、
その通りです ね、 ね、
でその辺の行き過ぎあたりが行き過ぎはですね、まあ、来年あたりどっか出てきてですね、うん、大きなね、例えば今ナスダックなんてね、またね、うん、ぐぐっと ちょっと下がりましたけど、うん、上がってきてますよね、うん、まあ、大きな調整局面はね、まあ、来年あたりあるんじゃないかなって気がしますけどね、うんうん、
リーマンショックの時もですね、これはまあ大変だと100年1回と言われましたけどね、株が戻ったらすごい早いですからね、今回の、
まあ、リーマンショックの時はね、もうちょっとかかりました、1年以上かかったんだけど、うんうん、今回は2、3ヶ月戻っちゃったっていうですね、うん、あの非常にね早い、でそれはまあ、 あの中央銀行やで、ね、財政のね、うん、あの危機への出動の規模がね、また非常に早かったっていう面もありますわね、うんうんうん、
まあ、モダンマネタリー種類とかね、現在貨幣理論的にお金をすりまくったっていうことが、うん、まあ、前春、まあ、前半ありましたけどね、うん、後半はできないと思うんです、それを、うん、どっかの国が、僕はまあこの前みたいに同時にやればいいけども、うん、どっかの国だけやらなかったらダメで、うん、まあ、そういう、まあ、中国という国があればね、うん、まあ、そういうこと起こらないんで、これ後半はそれほどお金すれないと思うんですけどね、うんうん、財政出動あんまできないと思うんですけどね、
う
ん、
いや、もう財政出動は限界までやっちゃった感じがありますからね、うんうん、来年なんか危機的なことがあってもですね、うん、まあ、でも同じことはできないかもしと思います、うんうん、ただ、まあ、実体経済は回復基調にあるんで、うん、そういう中での株の調整というのはですね、うん、まあ、そんな実は怖くないんですよね、
うん、株っていうなんか別で、株をやってる人というのはすごいお金持ちの人で、コロナがあってもそれほど影響を受けない層ってあるでしょ。
いや、でもそうでもない人たちが増えてるっていうね、うん、ちょっと不安な要素もあるんですよ、うんうん、アメリカでロビンフッドと言われるですね、うんうんうん、いう人たちがですね、はい、証券会社でですね、ね、例えば大盤振る舞いでもらったですね、うんうん、失業手当をですね、はい、株に突っ込んでるような人たちもなんかたくさんいるみたいなんですよ、
う
ん、
まあ、そうですね、そういう人はやっぱりダメですね。リーマンショックの時も、まあ、そういうね、住宅関連ができたと、本当にお金持ってる 人はあんまり関係ないですね。
あ、関係ないですよ、うん、で10億円あったものがね、7億円に減ったってですね、うん、痛くもかゆくもないから、うん、そこでキャッシュがあればね、あるいはキャッシュがなくてもお金借りてですね、うん、さらにこう買い増すことができるわけですよ。そうそうそうそう、
相対的にね、うん、みんなが貧しくなったら持ってるお金の価値っていうのは当たり、うん、上がりますからね、
危機を繰り返すとね、お金持ちはますますお金持ちになってくるんです、う
ん、ピケティのね、資産ある人は経済水準が高いというね、まあ、ことなんですけども、うん、ということで、まあ、あとあれなんで、まあ、今日はライブで行いまして、あと後半はですね、もうちょっとこのテーマで突っ込んで来週放送させていただきますけど、
はい、またよろしく、
よろしくですね。もうちょっと時間まだ1分あるからすいません、時間がちょっと短くなってましてですね、うん、まあ、先生も大学の授業が、まあね、10月から始まって、
う
ん、
そうそう、大体どこの大学も対面授業とね、うん、それからオンライン授業ね、うん、併存でやってるんですけどね、はい、ただちょっと不安なのはね、うん、この前は東京証券取引所でシステムトラブルがあったでしょ、うんうん、あるいはそのサイバーアタックなんてもね、うんうん、世の中しょっちゅう起こってるわけですよね、うんうん、大学もそういったものに、うん、ターゲットになる可能性がね、うん、出てきて、う
んうん、ズームとかね、ズームとか乗っ取られそうで、う
んうん、ね、まだ大きな規模では起こってないけど、慶応大学とかね、うん、東京大学とかですね、うん、ちょっとそういう、ね、外部からの、ね、うん、攻撃っていう問題が、ね、なんか起こり始めてるみたいですね、う
ん、かもしれませんね、まあ、デジタルトランスフォーメーションにあんまり頼りすぎても怖いんで、同時に危機管理とかリスクマネジメントをしっかりやることが大事です、うん、でということで本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。